2月のおすすめ図書を紹介。今月は豊間図書館です。子ども向け、全部この日にあったこと、世界の歴史366、岩田修善監修、とは絵、主婦の友社編集。小学生から知っておきたい366日の出来事をイラストとクイズで楽しく学べます。今日は何が起きた日なのか。グローバル化に欠かせない世界史が身につく一冊。お話図鑑シリーズ、身の回りの不思議、写真とイラストで秘密がわかる、小峰達夫監修。身の回りにはたくさんの不思議がいっぱい。写真とイラストで不思議に隠れた秘密を楽しく学び、考える力や探求心、好奇心を育てる一冊です。木のロボットと丸太のお姫様の大冒険、トム・ゴールド作、金原瑞人略、王様とお妃様のもとにやってきたのは木のロボットと丸太のお姫様。4人は仲良し家族になりましたが、ある日お姫様がいなくなってしまい。一般向け、衣食住を彩る水引きレシピ、田中杏奈著。ブローチ、箸置き、ラッピングなどいろいろなことに使える水引き、さまざまな素材と結び方を紹介しながら暮らしの中へ取り入れられる水引きの作り方を解説します。お客様に嫌がられる接客、喜ばれる接客、平山恵美著、北原健太へ。接客方法を少し変えるだけでコミュニケーションが上手になり売り上げが向上。接客シーンごとに嫌がられる接客と喜ばれる接客をイラストで紹介します。フェイクフィクション、本田哲也著。順平はある日同じ職場に入ってきた身寄りに一目惚れするが、彼女が信仰宗教に関係していることを知ってしまう。疑いなき信仰心に警鐘を鳴らす物語。それぞれ表紙の写真が載っています。みんなの図書館、利用者の声や図書館のイベントなどをお知らせします。動物文字のパネル展を開催。いろいろな文字を動物で表したものが動物文字絵です。動物文字絵作家の山内丈司氏は中国大連市生まれで、戦後日本に渡り父親の故郷である中田町で育ちました。中田図書室では山内氏が独自に考案したユニークな文字絵のパネル展示、動物文字絵ってなーにを開催します。皆さんのお越しをお待ちしています。期間、2月11日金曜から27日日曜午前9時から午後5時。観覧料無料。場所、中田障害学習センター玄関ホール。問い合わせ、中田図書室 0220-34-8081。 登米市各図書館からのお知らせ。開館時間午前9時から午後5時。休館日、毎週月曜、祝日、年末年始など。中田図書室は祝日も開室。その他、館内整理など不定期での休館もありますので問い合わせください。問い合わせ、笠間図書館 0220-22-9820、 豊間図書館 0220-52-5330、 中田図書室 0220-34-8081。 僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子供たち、12月中に応募があった子供たちを掲載しています。笠間町、門脇春日ちゃん、北浦龍之介くん、佐藤いつきくん、菅原由衣ちゃん、千田いろはちゃん、中島舞ちゃん、三塚義人くん、中田町、伊藤純一くん、後藤蓮太郎くん、佐々木糸くん、鈴木るなちゃん、千葉エマちゃん、石越町、鈴木すばるくん、南方町、佐藤光生くん、菅原ねねちゃん、松本陸くん。 以上16名の子どもたちの笑顔の写真とともに紹介されています。歯の健康づくり、大切な乳歯を健やかに。乳歯は永久歯が正しい位置に入るための案内役です。乳歯の奥では永久歯が成長しているため、乳歯の虫歯は永久歯にも影響します。仕上げ磨き、子供は一人では歯をきれいに磨けません。大人の手助けで歯の健康が守られます。早期発見、虫歯は初期の段階であれば健康な状態に回復させることができます。仕上げ磨きの際は歯の表面が白っぽくないか、歯の溝が茶色になっていないか、状態を観察してください。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。 おめでとうございます。祝100歳。中田町菅原房子さん、大正10年12月3日生まれ。東和町マーヤ生まれの房子さんは33歳で結婚、子育てをしながら農業に勤しみました。近所の人たちとのお茶飲みが楽しかったと話す房子さん、現在はひ孫に会うのを楽しみにのんびりと過ごしています。長男の春雄さんは、薬も飲まずに100歳を迎えすごいと思う、これからも元気でいてくださいと話しました。津山町須田和子さん、大正10年12月3日生まれ。和子さんは津山町柳津で生まれ、24歳で結婚、3人の子宝に恵まれ、養蚕の指導員や和裁、看護師など多方面で活躍しました。現在はデイサービスに行ったり、大好きな歌番組や歴史番組を楽しんだりして過ごしています。和子さんは、嬉しさは特に感じません、100歳になったんだなぁと思うだけですと話しました。豊間町阿部時さん、大正10年12月5日生まれ。若い頃名古屋へ出て織物やスレートを扱う仕事、その他にもいろいろな仕事をしたことがいい思い出と話す時さん、現在は介護施設に入所、得意の塗り絵などが楽しみです。時さんの長寿の秘訣は好き嫌いなく食べること。100歳のお祝い会では皆さんのおかげで楽しく過ごしていますと話しました。米山町鈴木つよきさん、大正10年12月26日生まれ。21歳で結婚したつよきさんは、早くに旦那さんに先立たれ、苦労しながら子育てや家業の農業に精を出しました。つよきさんの長生きの秘訣は好き嫌いしないで何でも食べること、特にあんこなどの甘いものが好物です。次男の豊重さんは、これからも元気で過ごしてほしいと話しました。いつまでもお元気で。
町の若い衆、豊里町渡辺かなさん23歳、身長と血液型147センチで大型です。現在は石巻市医師会で臨床検査技師として働いています。石巻市内の健康診断やクリニックから受け取った検体の検査をしています。現在は乳腺エコーの研修中です。早く一人前になれるよう頑張っています。自分の性格、小心者だと思います。気の合う友達と一緒にいるときは騒がしい方です。自分の性格を個性と捉え、長所進展で新しい世界を切り開いていきたいです。休日はまずは掃除をして整理整頓します。その後は心ゆくまで趣味に没頭することが多いです。趣味は漫画、アニメ、ゲームが好きです。ジャンルはこだわらず、気になるものを見るという感じです。理想の男性像、動物好きで責任感のある人が理想です。私は将来保護猫やアヒルと暮らしたいので、一緒に楽しんで育ててくれる人がいいです。アヒルの飼い方は動画で勉強中です。 今やってみたいこと、感染症が落ち着いたら漫画夏目友人帳の聖地である熊本県に行ってみたいです。国内で行ったことがない場所をたくさん訪れてみたいです。登米市について一言。連続テレビ小説おかえりモネの舞台になったことに驚きました。福島の友達や先生から賞賛や連絡をいただき、その反応がとても嬉しかったです。県内でも登米市を知らない人がいた中で知名度が一気に上がり、誇らしく思います。登米市の魅力を再発見したので、機会ができたら友達を招いて案内したいです。僕と私の夢。波佐間町亀井ルナさん、北方小5年。介護士になる夢を叶えたい。私の大好きなひいひいばあちゃんが脳梗塞で倒れ、体に麻痺が残ってしまいました。うまく体を動かせなくなり、家族でお世話をしました。私がご飯を食べさせてあげると、ひいひいばあちゃんはおいしいと笑顔で話してくれました。また一日の出来事などを話していると、ニコッと微笑みを浮かべ、私の話にうなずいてくれる姿が忘れられません。ひいひいおばあちゃんの笑顔は私の心の宝物となりました。この時私は、お年寄りの方々を笑顔にさせられる仕事っていいなぁと思いました。この体験を生かし、介護士としてたくさんのお年寄りを笑顔にしたいという夢を持ちました。その夢を叶えるために、私は介護の仕方やお年寄りの方々が必要とする補助の仕方について調べるなどの勉強に取り組んでいます。相手に寄り添い、理解してあげられる会話力も身につけたいです。我が家のアイドル、千葉ののちゃん1歳、2020年10月19日生まれ、中田町水木さんの次女。とにかく足の力がすごくて、おむつ替えが大変です。力強く優しく育ってください。大泉エマちゃん2歳、2019年8月26日生まれ、波佐間町真中さんの長女。毎日元気いっぱいでおしゃべり大好き、笑顔が素敵なエマちゃん、これからも元気にすくすく育ってね。高橋ゆいとくん1歳、2020年12月6日生まれ、中田町ひろきさんの長男。いつもニコニコ元気いっぱいでおしゃべりが大好きなゆいと、みんなを笑顔にしてくれる我が家の宝物です。我が家のアイドルを募集。市内の3歳までの子どもたちを募集しています。家族の記念にいかがでしょうか。投稿お待ちしています。応募先、まちづくり推進部、まちづくり推進課広報係。
寄り添い半世紀、波佐間町大網西、小島康弘さん78歳、恵子さん73歳。昭和45年10月入籍。自分の時間を大切に過ごしていく。お互いの第一印象は、康弘さん、知り合いの紹介だったんだよ。仕事で荷物を配達した時に何度か顔を合わせたことがある人だったんだ。恵子さん、おとなしい雰囲気で優しそうだなって思ったかな。結婚当時の思い出は、康弘さん、当時は仕事が忙しい状況で休めなかったから、新婚時代二人きりでいられたことがあまりなかったね。恵子さん、新婚旅行に大勢の親戚がたくさんついてくる時代で賑やかな旅行だったの。桜見温泉に行ったけれど、忙しくて二人では一泊二日だったね。お互いの性格は、康弘さん、友達が多くてほがらか、好奇心旺盛なタイプだね。恵子さん、 私は病気をして日常生活は夫の介助が必要なの。でも不平不満を漏らしたことがなく、伴侶に恵まれて感謝の日々。夫は土日にグランドゴルフをしに行くのだけれど、自分の時間を大切に過ごしてほしいね。夫婦円満のコツは、安弘さん、料理好きの妻は献立を上手に工夫していて、食の健康管理を通して二人の絆が深まっている気がするね。これからしたいことは、恵子さん、孫の成長を見守ること。これからも仲良くお幸せに。ふるさとへの思い、在京津山会副会長、津山町出身、佐藤敦さん65歳。故郷への思い、1975年昭和50年3月故郷の津山町にある当時は柳津線、今の気仙沼線柳津駅から進学のため上京しました。その時はまだ新幹線はなく、特急ひばりで上野駅に着きました。4年後、日本信号に就職しました。花の丸の内勤務と喜んでいると、配属先は思ってもいなかった経理部。当時はパソコン、メールどころか電卓もなく、計算はソロバン。大学の知識ではなく、津山のソロバン塾で習ったことが役に立ちました。もっとも伝票計算では5回計算し5通りの答えが出てきて汗をかきました。その後、総務、人事、生産管理の仕事、勤務場所も東京、栃木、埼玉、大阪と 3、4年で変わりました。そうした中、私の信念として変わらなかったのは、世のため人のためと思い、常日頃より仕事をしたことです。今は亡き私の父は津山町の森林組合に勤務していました。朝早くから暗くなるまで山仕事や農作業をする父の姿を見て、私は育ちました。その当時、父から世のため人のために仕事しなさい、おしょすいことはするなよと言われたことが、私の教訓として心に残っています。津山町では父母兄弟と田植え、稲刈り、芋掘り、植林などをしました。現在の私は毎日田んぼや麦畑、遠くに秩父連山、赤城山を見ながら職場へ通っています。その景色から、冬には冬の、春には春の故郷の北上川、野々岳山、田んぼ、畑の光景を思い浮かべています。 NHK の連続テレビ小説おかえりモネが大ヒットし、登米市の北上川の光景をテレビで毎日見ていました。私のサラリーマン人生も残りわずかとなりました。これからふるさとのため、地域のために何かできることはないかなと考えている今日この頃です。
オラホの道の駅、今月は道の駅りんりん館森のチェアの渋谷雄介店長にお話を伺いました。人気商品やおすすめ商品などを教えてください。自家製のタレに舞茸、えのき、しめじを入れて油麩と煮込み、卵でとじた一品の油麩丼がおすすめです。その他、飲食コーナーでは舞茸ラーメンやルート346ラーメンなどのオリジナルメニューも豊富に揃えています。また野菜を求め、気仙沼方面から訪れる客層も増えています。赤かぶ、大根、ほうれん草などの豊富な種類の野菜やきのこ類が並び、加工惣菜もあり人気があります。にんにく味噌、下仁田ネギ味噌、バッケ味噌、南蛮味噌の4種類は特にバイクのツーリング客に好評です。訪れるお客さんの様子や来館者に伝えたいことなどを教えてください。市外から訪れるお客様が増えています。おかえりモネの効果もあると思います。県北幹線道路の開通により、広域的に来館していただけたら嬉しいです。まずは地元の皆さんに楽しんでほしいので、いろいろな企画をこれからも考案していきたいです。問い合わせ、道の駅りんりん館森の茶屋、0220-45-1218。
町の文芸短歌。月の夜、うかり泣く声に窓を開けて、見上げる空に数羽の影へ。波佐間高橋陽子さん。沈もれる熊野の森の道祖神、鈴の音響くイチョウ並木。豊間高橋敏子さん。小山後に献身大事と口癖の、我にかかりぬ焦らず直す。豊間小野寺明子さん。川の水流れ穏やか悠々と、清水満たし初春の朝。当は及川宗一郎さん。初詣登る石段八代先、そびえる大樹威風堂々。当は丸山米子さん。ふわふわの新米の味口の中、おかわりしたい百寿の我は、中田千葉源氏さん。霜深き朝のしじまに手を合わせ、遠すむ人の言える日祈る、中田熊谷隆代さん。松の手入れ高いところは任せろと、手伝う息子の器用を知りぬ、中田熊谷妙子さん。雑草よ枯れても生きるたくましさ、雑草なりたし生きる教科書、石越佐々木義一さん。年明けてコロナ消え去り新型も、桜追いかけ汽車の旅へ、南方加藤涼子さん。3月号は俳句です。
情報広場催し、子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール出展作品を展示します。子どもたちが将来にわたり住み続けたいと思う市の未来の姿を想像し、壁新聞にまとめました。豊かな感性、想像力に満ちた作品です。期間4日金曜から20日日曜、場所イオンタウン佐沼。応募総数小学校5年生部門は3校23点、小学校6年生部門は9校40点。問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、0220-22-2173。登米祝祭劇場2月のイベント情報。6日日曜、第16回登米市民族芸能大会。11日金曜祝日から13日日曜、社団登米写真展。19日土曜、20日日曜、第14回登米市民文化祭。26日土曜、27日日曜、2022国際エレキ音楽祭冬 in 登米。問い合わせ、登米祝祭劇場0220-22-0111。募集、住宅入居者を募集します。市営住宅中田加賀野住宅3号、募集戸数 4DK1 個。豊里新町住宅6号、募集戸数 3DK1 個。入居資格、住宅に困っている世帯。申し込み期限2日水曜、期限厳守。申し込み問い合わせ、各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。登米市景観計画の推進にあたり、市民の皆さんの意見を反映させるため、登米市景観形成会議員を公募します。募集人員2人以内、任期移植の日から2年以内。応募資格、次のすべてに該当する人。登米市に住居を有し県に居住している満20歳以上の人。景観について関心があり、公共的な観点から意見を述べられる人。登米市の職員、市議会議員でない人、市税を滞納していない人。募集期間、 1月20日木曜から2月18日金曜。問い合わせ、建設部住宅都市整備課、都市整備係、0220-34-2316。結婚活動を支援します。良縁とめ参加者募集。自分磨きセミナー、Zoom の使い方講座、予約制、オンラインイベントやオンラインお見合いに対応するためのスキルを学べます。対象、20歳から40歳の独身男女、常時受付しています。結婚相談予約制、結婚を考えている本人とその家族を対象にした結婚相談を随時受付しています。結婚に関する悩みや困りごとについて、一度相談してみませんか？結婚相談は結婚相手を紹介するものではありませんのでご了承ください。個人情報は守られますので安心して相談ください。申し込み問い合わせ、良縁とめ事務局、マリッジサロンプレジール、担当阿部さん、0120-279-360。 大事な命を救うため上級救命講習会を開催します。20日日曜午前8時半から午後5時半。内容、心肺蘇生法、 AED 使用方法、止血法など。場所、消防防災センター。受講料は無料です。募集人数、先着順15人。申し込み期間、1月31日月曜から2月13日日曜。問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。 経理基礎科受講生を募集します。訓練内容、パソコンを活用した事務処理技能と簿記会計知識の習得。対象者、ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる人。訓練場所、 JMTC 佐沼教室。訓練期間、3月25日金曜から6月24日金曜。費用、テキスト代1万3000円程度、授業料は無料です。募集人数15人。募集期間、1月25日火曜から2月18日金曜。面接日、3月9日水曜。面接場所、県登米合同庁舎。問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。 小田原短期大学登米スクール入学生募集。保育士や幼稚園教諭の資格が取得できる登米スクールでは、令和4年度の入学生を募集します。学費、約70万から80万円。資格取得までの2年から3年間の合計、テキスト代などを含みます。募集期限、3月31日木曜。入学説明会、1月26日、30日、2月9日、16日、3月2日、いずれも水曜。全日程オンラインで実施。応募問い合わせ、小田原短期大学通信教育部、0465-22-0285。お知らせ、不審者対応に伴う警察からのお願い。先日、市内の保育施設に刃物を持った男が侵入し、職員に取り押さえられる事案が発生しました。教育や保育現場などでの不審者対応については、日頃から職員間で危機管理を行うことが大切です。緊急事態発生時には、児童や生徒、職員の安全を確保し、素早い110番通報をお願いします。相談・問い合わせ、佐沼警察署、0220-22-2121。登米警察署、0220-52-2121。障害や病気のある人の家族を対象に、家族同士で思いを分かち合うとともに、障害や病気を理解し合い、 前向きな気持ちで生活を送るためのセミナーを開催します。対象者、障害や病気のある人の家族など。9日水曜午後1時半から4時、受付時間午後1時から1時半、場所南方公民館。内容、講話、家族として聞くこと、話すこと、関わること。講師、学校法人法沢学園仙台大学教授宇治家康博氏。家族交流会、参加費は無料です。定員30人。申し込み期限1月27日木曜。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。牛や鶏などの使用状況を調査します。抗滴液、豚熱、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生予防、まん延防止のために家畜または家禽を飼っている人は使用衛生管理状況などの報告が必要です。昨年度報告した人には郵送などにより別途連絡します。報告書の提出がない場合や不適切に使用管理されている場合は家畜保健衛生所の指導の対象になります。対象者、次の家畜または家禽を1頭1羽でも飼っている人、ペットとして飼っている人も対象です。家畜、牛、豚、馬、綿羊、ヤギ、家禽、鶏、アヒル、うずら、キジ、ホロホロ鳥、七面鳥、ダチョウ。報告期限18日金曜。問い合わせ、産業経済部農政課畜産振興係、0220-34-2713。県東部家畜保健衛生所貿易班、0220-22-2395。認知症の理解を深めるサポーター養成講座。地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添ったり支え合ったりできるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。15日火曜午前10時から11時半。場所、豊間公民館。申し込み期限8日火曜。定員先着順20人。申し込み、当は豊間地域包括支援センター、0220-53-4811。認知症への理解を深め、認知症の人やその家族の支援方法などについて学ぶステップアップ講座を開催します。3月11日金曜午後1時半から3時半。場所、南方庁舎2階大会議室。定員先着順25人。対象者、認知症サポーター養成講座受講修了者。申し込み期限25日金曜。申し込み問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。子どもの教育資金、日本政策金融公庫が支援。国の教育ローンは高校や大学などへの入学時、在学中に必要な費用を対象とした公的な融資制度です。融資額、子ども1人当たり350万円以内。使用用途、入学金、授業料、教科書代、アパート、マンションの敷金、家賃など。金利、固定金利、年 1.65%、 母子・父子家庭などは令和4年1月4日現在、年 1.25%。 返済期間、15年以内、母子・父子家庭などは18年以内。問い合わせ、教育ローンコールセンター 0570-008656、 ナビダイヤル0353218656。 活用ください。勤労者融資制度、 勤労者の生活の安定を目的に低金利で各種資金を融資しています。融資条件、資金、金利、融資額、返済期間、資金使途の順にお知らせします。生活資金 2.75%、 100万円、7年、趣味・葬儀費、耐久・消費財購入費用など。教育資金 1.55%、 300万円、10年、入学金、授業料や仕送り費用など。福祉資金 1.25%、 100万円、7年、医療・介護・災害復旧および育児・介護休業中の生活資金など。自動車資金 1.55%、 200万円、7年、自動車購入、自動車関連諸費用など。対象、市内に住所を置き勤労している。申し込み時の年齢が満18歳以上、勤続年数1年以上、前年の年収が150万円以上、東北労働金庫の審査基準を満たせること。申し込み問い合わせ、東北労働金庫狭間支店、0220-22-6511。 行政区や町内会などの団体が令和3年度コミュニティ助成事業、宝くじ助成事業で備品などを整備しました。この事業は時事総合センターが宝くじ受託収入を財源に、コミュニティ組織などの健全な発展と宝くじの普及広報を目的として実施しています。整備した備品など、実施団体名、整備した備品をお知らせします。大門区自治会、エアコン、カラオケなど。鉄砲町区振興会、発電機、フライングディスクなど。問い合わせ、まちづくり推進部、市民共同課、市民活動支援係、0220-22-2173。ものづくりの成果を発表、東北ポリテックビジョン。職業能力開発大学校や産業技術短期大学校などの専門・応用課程などにおけるものづくり教育訓練に係る成果物を発表します。18日金曜午前9時半から午後5時、19日土曜午前9時から正午。場所、東北職業能力開発大学校。内容、学生の研究発表、作品展示、ものづくりロボット競技会など。記念講演、19日土曜午後1時から2時半。講演者、東北大学電気通信研究所教授、石黒明雄氏。会場、栗原文化会館。問い合わせ、東北職業能力開発大学校、0228-22-2082。年金だより、日本年金機構では、年金相談や年金請求手続きについて事前予約を受け付けています。予約は相談希望日の1ヶ月前から前日まで受け付けています。また、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から電話での相談も実施していますので、ぜひご利用ください。予約相談受付、0570-05-4890、全国共通の予約専用受付電話です。問い合わせ、年金相談関係、0570-05-1165、年金加入関係、0570-003-004、古川年金事務所、0229-23-1200、市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。多年にわたる地域医療への貢献に感謝。登米市感謝状贈呈式は12月22日、狭間庁舎で開かれ、 熊谷市長から佐藤明弘氏に感謝状が贈呈されました。佐藤氏は1988年に米山町中津山に中津山歯科医院を開院、10月の閉院まで地域の診療所として住民から親しまれ、歯科検診をはじめ歯周病検診や休日救急歯科当番員など多年にわたり歯科保険行政に協力していただきました。また虫歯予防は歯と歯の間、歯と歯茎の間、奥歯を合言葉に地域の歯科保険工場に尽力しました。佐藤氏は拠点は市外に移りますが、これからも市の歯科保険に関わっていきたいと話しました。高橋俊光市歯科医師会長は、歯科は感染症などのリスクが高くストレスが多い仕事、そういう中で33年間頑張ってこられた、ありがとうございましたと感謝を伝えました。
相談、出産や育児について気軽に相談ください。寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産育児について一人で悩んでいませんか？心配なことや不安なことなど気軽に相談ください。助産師が個別相談に応じます。2月22日火曜午前10時から午後3時半場所、南方子育てサポートセンター。子育て支援講座、内容子育てワンポイントレッスン&タッチケア。2月8日火曜午前10時から11時半、場所北上こども園、共通事項、申し込み方法電話で申し込みください。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 お酒や引きこもりなどの悩み抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室、アルコールなどの問題を抱える人の家族が病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を実施します。対象者、飲酒、ギャンブル、薬物などの問題で悩んでいる人の家族。2月2日水曜午後1時半から3時、場所とめ保健所。引きこもり思春期専門相談、引きこもりや思春期に関する悩みを抱えていませんか？相談員が相談に応じます。2月21日月曜午後1時半から4時半、場所とめ保健所。相談員内家康弘氏、仙台大学精神保健福祉士公認心理師。共通事項、相談料無料ですが事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ登米保健所母子障害班 0220-22-6118。 女性のための面接相談を開催。 DV、 ドメスティックバイオレンスや離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事、シングルマザーの子育てなど人間関係で悩む女性のための面接相談を開催します。一人で悩まないで気軽に相談ください。相談は無料で秘密は守ります。2月16日水曜午前10時半から午後4時、場所とめ保健所。申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。託児希望者は6日前までに申し込みください。申し込み問い合わせ県東部保健福祉事務所、登米地域事務所、母子障害班 0220-22-6118。 消費生活相談窓口を開設しています。商品やサービスの多様化に伴い 悪質な訪問販売や勧誘行為、契約や取引に関するトラブル、多重債務など消費生活に関するさまざまな問題が増えています。そうした被害や不安、苦情の相談を専門の相談員が受け付け、問題解決のための助言や斡旋など解決や未然防止に向けての手助けをしています。相談は無料で秘密は守ります。受付時間午前8時半から午後4時半、土日祝日年末年始を除く。相談問い合わせ、登米市消費生活相談窓口、市民生活課内、0220-58-2117。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、消費者金融、銀行、カードローンなどの返済にお困りの人の相談に応じます。2月25日金曜午後1時から4時10分、場所波佐間にぎわいセンター、担当及川剛弁護士。相談申し込み0220-58-2117。相談料無料、要電話予約。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。就活の在り方を学ぶ相談セミナー開催。就活について考えたことがない、何を始めたらよいかわからないなど、就活の悩みや在り方について専門家が相談に応じます。ワークショップを通して就活について学べます。2月27日日曜午後2時から3時、場所宮城 NPO プラザ。申し込み期限2月26日土曜。問い合わせ海と空、0222-200-6315。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で秘密は守ります。日時場所、2月8日火曜午前10時から午後4時、浅水ふれあいセンター。2月22日火曜午前10時から午後4時、西郷公民館。問い合わせソエールとめ、0220-23-8610。障害者の自立に向けて仕事相談を開設、2月22日火曜午前9時半から午前11時から午後1時半から午後3時からの4回です。場所県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい、0220-21-1011。福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。夜間納税相談窓口、1月2月分。日時1月27日木曜、2月24日木曜、いずれも午後8時まで。場所総務部税務課、波佐間庁舎1階。問い合わせ総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。2月の納税、国民健康保険税9期、介護保険料9期、後期高齢者保険料8期、 納期限2月28日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。警察署からのお知らせ。特に早朝と夕方は路面が凍結している恐れがあります。心と時間に余裕を持ち、スピードは控えめにしましょう。急ブレーキをかけない、急ハンドルを切らない、急加速しない。12月の災害件数、火災2件、救急298件、救助1件。空気が乾燥する季節が続いています。一人一人が火災予防対策をしっかりと、大切な命と財産を火災から守りましょう。
ズームアップ登米2022ロボコン全国高等学校ロボット競技大会出場。 N アップインフィニティ無限大登米総合産業校機械工作部ロボットコンテスト県全国高等学校ロボット競技大会宮城県予選会は2021年9月11日古川工業校で開かれ、登米総合産業校機械工作部から出場した N アップインフィニティ無限大が優勝、同校として3連覇を達成した。昨年に続き操縦を担当した山田亮太部長は、3連覇がかかり昨年以上にプレッシャーは大きかったが優勝できてよかったとほっとした表情を見せた。毎年課題が変わるロボットコンテストの詳細は4月に発表される。発表後、大会と同じ企画の練習用コースの制作から始め、ロボット制作、試運転、調整と段階を踏んでいく。ロボットの規定が今までで最も小さく、全体的に小型化する作業が一番大変だったと山田部長は制作の苦労を振り返った。顧問である相沢真紀彦先生のアドバイスに耳を傾けながら、一つのパーツに複数の機能を持たせるなど小型化するための工夫をしながらの制作。コース作りや溶接は機械科の山田部長と阿部隆正さんを中心に、ロボットのフレームは部内一几帳面な高橋幸喜さんを中心に作業を進めた。一からロボットを作り上げるには莫大な時間がかかるが、これまで先輩たちが積み上げてきた技術と知識を生かし、順調に仕上げの段階に歴代で最もシンプルな構造のロボットが完成し、重要な作業である微調整のための試運転に入った。チームでの話し合いを重ねながら何百回と微調整を繰り返す。3人にとって高校最後の夏休みの多くをこの作業に当てた。県大会はクリアした課題の出来とタイムで順位が決まるポイント制。連覇の期待を背に山田部長が先陣を切って操作に臨む。順調なスタートを見せると、自動運転を経て操作を阿部にバトンタッチ。高橋の指示する声が響く中、ミスなく課題を終え、今大会最高得点を記録した。映像審査で行われた全国大会では入賞を逃したものの、夏の目標だった3連覇は学校の歴史に新しく刻み込まれた。入学当初、ロボット制作は未体験だった3人は、当時優勝した先輩たちの姿に、雲の上の存在、ただただすごいと思ったと口を揃えた。3人がつないだバトンは後輩へ、伝統と技術力はまた次の代に引き継がれた。
ブラスバンド日本管楽合奏コンテスト全国大会高等学校 S 部門優秀賞、登米総合産業校吹奏楽部。第27回日本管楽合奏コンテスト全国大会は11月20日動画審査にて実施され、登米総合産業校吹奏楽部が15人以下で編成する S 部門で優秀賞に輝いた。同校の全国大会出場は2年前、 特別賞であるヤマハ賞を受賞して以来2度目の快挙。2年前も全国大会へ出場した千葉歩夢部長は、以前は先輩たちに連れて行ってもらったので自分たちの代でまた出場することができて嬉しいと喜びを語った。吹奏楽コンクール県大会出場と管楽合奏コンテスト全国大会出場を目標に臨んだ今年、顧問の小松雄貴先生が強豪校を参考に取り入れたのは生徒たちの自主性を重んじることだった。今年は積極的で意欲的に挑戦できる部員が多い、自分たちで考えて動けるメンバーが揃っていると思い決断したと小松先生は当時の心境を振り返る。演奏のリーダーシップを取るコンサートマスターには2年の工藤風太を指名。千葉部長は人一倍音楽と向き合っていて安心感がある後輩だが的確に指摘してくれる信頼できる存在と太鼓判を押す。小松先生の指示通り生徒たちは工藤を中心に自分のすべきことをそれぞれで考え練習に励んだ。演奏曲として選んだのは2年前に同コンテストでヤマハ賞を受賞した時と同じ作曲家松下智仁氏が手掛けた比嘉の道成寺の物語によるバラード。この曲は女性が嫉妬心から蛇になり男性を殺してしまうという道成寺物語をもとに複雑な心境変化を表現した激しい展開が特徴の一曲。演奏で気をつけるべきポイント、気になったことなどはその都度楽譜に書き込む。メモで埋め尽くされた譜面は部員たちのこれまでの努力を物語っていた。全国大会へは事前に行われる録音審査で出場枠を勝ち取る必要がある。部員一人一人が場面ごとの心情を想像し演奏で表現する。コロナ禍で演奏する機会が少なくなっていた中、積み重ねてきた思いをテープに吹き込んだ。千葉部長がかなり良い感じで表現できたと自信を見せた演奏は見事全国大会出場を決めた。全国大会は感染症拡大防止のため映像審査での開催。前回のヤマハ賞には及ばなかったものの2年前よりも良い得点を獲得し全国の舞台でも高評価を得た。12月に開催されたアンサンブルコンテスト地区大会では同校初の金賞を獲得。工藤新部長のもと同校吹奏楽部は再び全国の舞台を目指す。
ときめき人古代米稲わらで新年に66俵を編み土俵を守る米山町柳渕祐介さん、1929年生まれ。プロフィール、手先が器用で多数の作業を自分でこなす92歳の祐介さん。趣味は庭の手入れや畑仕事、ターゲットゴルフをするのが楽しみ。その昔、米山町の夫地地区の流れ観世音には相撲の土俵があった。今から遡ること 3,4 世代前の先人たちはそこで相撲を取っていた。飛鳥未来絆高等学校、旧米山高等学校地内にも相撲の土俵はあった。明治時代を生きた的場夫地地区の先祖らは土俵用俵を編み土を入れ、新年に土俵の俵を入れ替え作業をしてきた。この土俵俵作りの技術は長年にわたり受け継がれてきたが、1970年代に入り相撲を取る若者がいなくなり、一度は土俵作りも途絶えた。道の駅米山ふるさとセンターワイワイ前には、米山町中津山地区出身の丸山ゴン太左衛門、元大相撲力士で第3代横綱、本名羽賀銀太夫の偉業を称える銅像や土俵が設置されている。 その土俵を守り、新年を迎える1月に合わせ、祐介さんは毎年66俵を編み続けている。俵の藁は息子の徹さんが作った古代米を11月に稲刈り後、足踏み脱穀で脱穀した藁で作る。古代米の稲の長さが俵にちょうどいい。できた俵に米山相撲協会の会員が育苗用の土を入れ、毎年土俵を掘り起こして俵を入れ替える作業を続け、いつでも相撲の大会ができるよう土俵を守り続けている。祐介さんは昔自分で米俵を約400俵を編んだ経験からこの俵作りを始めた。このほか地区の小学4年以上を対象に正月に飾るしめ縄作りを毎年12月に教えている。俵は縄で全部で7箇所言っており、本場所同様に化粧俵、踏み俵もあり、揃えて整備されているのはとても珍しいと祐介さんは話す。写真が2枚、夫地地区にある流れ観世音の鳥居に飾るしめ縄を作り、祐介さんは毎年奉納しています。編集後期、新田新駅舎完成の記事の取材では、昔の写真の提供や当時の駅周辺の様子を教えてもらうなど、地域の人々からたくさんの協力をもらいました。地元の宝と胸を張れるものがあることと、そう思える地域の人々の愛情に心が温まりました。三浦、市民の広場を取材しました。皆さんは誰かのため役に立ちたい、心には心でと見返りを期待しない物語思考があり、感動や共鳴を与えることの金銭に触れる機会が多いです。自他同然のギブアンドギブのあり方は幸せな生き方に通じる道との思いに駆られます。高橋、学校給食への試算食材提供事業を取材。別室に児童たちと同じメニューを準備していただき、登米市が全国に誇る伊達政宗の新米と登米産牛を堪能しました。よみがえってきた自分が給食を食べていた頃の思い出と一緒に、31年ぶりの給食をかみしめたひとときでした。佐々木、
穏やかな正月を迎えられたと思っていたのですが、コロナの第6波が静かに押し寄せていて、休み明けには一気に拡大傾向にあるようです。3回目のワクチン接種も前倒しで進められるとのこと。ウイルスも次々に手を変え品を変え人間に挑戦してきます。私たちの先人も多くの困難に立ち向かい頑張って今があります。私たちも今できることを基本に、忠実に人としてできることを頑張りましょう。3密に気をつけ、手洗いうがいなどもう一度声かけ合いましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、小野寺久子、阿部直子、川島敦子、西岡陽子、山本千代子、小野寺恵子、川瀬薫。今月号も登米総合産業高校生の福祉部の皆さんに登米市のトピックスを朗読していただきました。編集、山本千代子、川瀬薫、川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子、以上でお届けいたしました。